こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。経営者になるためのノートは、ファーストリテイリング創業者の柳井雅が、経営者を目指す人や組織を率いる立場の人に向けてまとめた実践型のビジネス書である。もともとユニクロの幹部育成で用いられてきた内容を土台にしており、一般的な経営理論の解説書というより、読者が自分の仕事や組織に引き寄せて考えを書き込むためのノートとして設計されている。中心に置かれるのは、変革する力、儲ける力、チームを作る力、理想を追求する力という4つの能力である。本書の目的は、経営者を肩書きではなく成果を上げる責任主体として捉え、そのために必要な行動基準と自己点検の習慣を身につけさせることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、読者が書き込んで完成させる経営学習の形式。本書の大きな特徴は、完成された知識を一方的に読む形式ではなく、余白に自分の気づき、課題、意思決定を書き込みながら使う点にある。これは単なるデザイン上の工夫ではなく、柳井が考えるビジネス学習の性質と結びついている。経営に関する知識は、読んだ時点ではまだ抽象的であり、実際の仕事で試し、失敗や成果を通じて修正して初めて自分の判断基準になる。本書はその過程を紙面上に残すための器として作られている。章末の自己評価欄や定期的な振り返りの仕組みも、読書を1回限りの理解で終わらせないための装置である。したがって本書の価値は、柳井の考えを知ることだけでなく、読者自身が自分の経営観を言語化し、時間を置いて検証できる点にある。受け身で読むと簡潔な原則集に見えるが、書き込みながら使うことで、個人の実務経験と接続された学習記録になる。次に、変革する力を経営者の出発点に置く構成。本書で示される4つの力のうち、変革する力は経営者に求められる基本姿勢を表している。柳井の経営観では、経営者は既存の仕組みを維持する管理者にとどまらず、顧客、社会、競争環境の変化を読み取り、会社の在り方を変え続ける存在である。これは派手な改革を常に行うという意味ではなく、現状を当然視せず、問題を発見し、より良い成果に向けて行動を変える能力を指す。本書がこの力を重視する理由は、企業の停滞が多くの場合、外部環境の悪化だけでなく、内部の慣れや成功体験への依存から生じるからである。経営者は過去の方法が通用している間にも、次の基準を考えなければならない。読者にとっての学びは、変革を抽象的なスローガンとしてではなく、日々の仕事で何を疑い、何を改善し、どの成果を図るのかという具体的な行動に落とす必要がある点である。さらに、儲ける力を使命と成果の両面から捉える視点。本書は儲ける力を経営者に不可欠な能力として扱うが、単に利益を最大化すれば良いという発想には寄っていない。柳井の考えでは、経営者とは成果を上げる人であり、成果には顧客や社会に対して約束した価値を実現することが含まれる。利益はその価値提供が継続可能であることを示す重要な指標であり、事業を続け雇用を守り、次の投資を行うための条件でもある。そのため、儲ける力は数字だけを追う技術ではなく、顧客に選ばれる商品やサービスを作り、無駄をなくし、組織全体で採算を意識する力として理解される。本書が有用なのは、理念と利益を対立させず、使命を実行するために利益を必要なものとして位置づけている点である。読者は売上や利益を倫理的に軽視するのではなく、事業が社会に価値を提供しているかを検証する現実的な基準として扱う視点を得られる。そして、チームを作る力を個人の有能さより重視する経営観。本書におけるチームを作る力は、経営者が自分一人で成果を出す段階から、組織を通じて成果を出す段階へ移るための中核能力である。事業が拡大するほど、経営者個人の判断や努力だけでは限界が生じる。そこで重要になるのは、目的を共有し、責任を明確にし、人が自律的に動ける環境を作ることである。柳井の経営者像では、人材育成は周辺的な管理業務ではなく、成果を継続的に生むための中心的な仕事である。チームを作るとは、単に仲の良い集団を作ることではない。厳しい基準を共有し、各人が成果に責任を持ち、同時に成長できる仕組みを整えることを意味する。本書の読者にとって、この視点は管理職やリーダーにも応用しやすい。部下に仕事を任せる、期待を明文化する、評価と改善を繰り返すといった日常的行動が、経営者としての基礎訓練になることを示している。最後に、理想を追求する力と半年ごとの自己評価の結合。本書の最後の柱である理想を追求する力は、経営を短期的な業績管理だけで終わらせないための視点である。柳井は、経営者が目指すべきゴールを完全に到達できる固定地点としてではなく、価値ある方向へ進み続けるものとして捉えている。 この考え方により、理想は現実逃避の言葉ではなく、日々の意思決定を評価する基準になる。どの顧客にどのような価値を届けるのか、会社は社会の中で何を約束するのかという問いが、利益や組織運営の判断を支える。本書ではその理想を掲げるだけでなく、4つの力について自己評価し、一定期間ごとに振り返る構成が用意されている。半年ごとの点検は、理想と現実の差を可視化し、次に何を変えるべきかを考えるための実務的な方法である。理想主義と検証の仕組みを結びつけている点が、本書を単なる理念書ではなく、継続的な成長のための道具にしている。結論として、経営者になるためのノートは、起業を考える人、事業責任者、管理職、将来リーダーを担う若手に向いている。特に、経営を体系的に学びたいが、学術的な理論書だけでは、自分の仕事に結びつけにくい人に有益である。本書から得られる実践的な効果は、経営者に必要な能力を4つの軸で整理し、自分の不足を点検できることである。また、書き込みと自己評価を前提にしているため、読後の印象ではなく、行動と振り返りを通じて学びを蓄積できる。類書と比べた際の特徴は、著名経営者の経験談を読む本ではなく、社内育成のための原理原則を読者自身のノートに変える設計にある。一般的なリーダーシップ本が考え方の提示で終わりがちな一方、本書は変革、利益、組織、理想という経営の基本領域を継続して自己検証する枠組みに落とし込んでいる。実務経験と併用するほど価値が高まる実践型の経営入門書である。ご支援いただける場合は、柳井雅、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。